ます。今日もご一緒にディボーションを楽しんでまいりましょう。今日の聖書箇所は箴言、旧約聖書箴言16章1節から8節までです。この箇所を通して神様がどんなお方であり、何をお語りになるか、そのことに心を思い巡らしてまいりましょう。
箴言16章1節から8節。人は心に計画を持つ。しかし、舌への答えは主から来る。人には自分の行いが皆純粋に見える。しかし、主は人の霊の値打ちを図られる。あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。すべてのものを主はご自分の目的のために作り、悪しき者さえ災いの日のために作られた。心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる。断じて罰を免れない。恵みと誠によって咎は許され、主を恐れることによって人は悪を離れる。主が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人と和らがせる。正義によるわずかなものは、不正による多くの収穫に勝る。
はい、一節を注目しましょう。人は心に計画を持つと。何か計画を立てようとしている方がいらっしゃるかもしれません。完璧な計画を立てなきゃ力んでませんか？私の計画、あの人反対するんじゃないかな、批判されたらどうしようかな、心配していませんかな。自分の計画がコテンパンにもう反対されちゃって、もう引っ込めざるを得なかったんだ、落ち込んでる人がいるかもしれません。あなたの計画通り物事が運ばなくても大丈夫だよ。そのように主は言われます。今日もしかすると自分の計画を実行に移す日かもしれません。綿密に計画したことであればあるほど力みやすいのが私たちですね。でも大丈夫です。主のお心通りになるんだ。そのように受け止めていこうではありませんか。私も礼拝のメッセージの準備を何ヶ月も前から計画して準備します。けれども実際は準備したこととは全然違うことが導かれて語らせていただくことがあります。でもそんな時はですね、いやーせっかく何ヶ月も前から苦労して準備したのに活かせなかったな、無駄だったな、残念だったな、そういうふうにはですね、決して思わないんですね。神様がそのようにたまたま導かなかったんだ、そういうふうに受け止めるんですね。泣かぬなら殺してしまえほととげさと言った信長、泣かぬなら泣かせてみせようと言ったこの秀吉、泣かぬなら泣くまで待とうと言った家康、この三人に共通しているのは何かというと、ホトトギス、泣くものということですね。そして三通りの方法があるということです。けれども実はこの私たち信仰生活の中でも、何々は何々であるべきだ、そのためには何々の準備がと考えやすいんです。けれどもちょっと見方を変えてみる必要がある。このホトトギスで言うならばですね、泣かぬなら、泣かないことがもしかしたら見心だったら泣かなくてもいいじゃないか、ホトトギスと。私たちは何々は何々であるべきだ、こうあるべきだ、そういうところからもう自由になることを通して、実は聖霊様ご自身が考えておられる、そう、神様ご自身が考えておられることが実はこの実行に移されていく、そのようなことがありますので、私たちはですね、もっと柔軟に主が働きやすいように自分自身の計画、思い、考え、あるべきというものを神様に全部明け渡そうではありませんか。2節、自分の行いが皆純粋に見えるとあります。何かを行うときにもうこれが絶対だと思ってしまいやすいのが私たちですけれども、主の目から見たら大きくずれているなんてことは結構あります。これは神のため、人のためになるんだと思っていることでも、実は自分自身のためにやっているなんてことが結構多いのではないでしょうか。その辺のことを明らかにしてくださるのが聖霊様であり、また御言葉ですので、そのことも神様に委ねてチェックしていただこうではありませんか。神様、私の心の動機をチェックしてください。私の心の中に何があるでしょうか。もしふさわしくないものがあるならば教えてくださいと祈っていこうではありませんか。3節、あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。高校時代に、受験勉強で英語の例文を暗記するということが、ね、ありましたね。まあ、私はその中で覚えた一つの言葉が今も覚えてるんですけども、それはですね、It depends on your efforts whether you will succeed or not. 成功するかどうかはあなたの努力次第ですよ。気をつけないと信仰生活の中でもそういう考え方がですね、影響してしまうことがあるんですね。何かがうまくいったらね、自分が努力したこのせいだぞ、自分の努力の賜物だ、失敗したら、あ、努力不足だったというふうに自分を責めたり、あの人がいけなかったんだって人に、の人のせいにしてしまったり。でも、すべてはですね、神様のお心次第だということが分かると、高慢になることもないし、すべては神様の心通りだと思うと、あの人のせい、この人のせいというふうに指を刺さなくても良くなるんですね。人事を尽くして天命を待つという言葉があるように、ベストを尽くして、ね、結果を主にお委ねする。ね、ベストを尽くしましたんで主よ、あとはあなたの お気に召すように、そう祈っていくんですね。私たちの教会では受験生のために受かりますようにと教会としては祈りません。スポーツの試合があるときに勝てますようにと教会として祈るということはしません。主が賜った力を最大限発揮して、ベストを尽くして結果を委ねて、どんな結果であったとしても感謝して主の御心を行えるように、主の心に従えるように、そういうふうに私たちはむしろ祈ります。私自身ですね、高校時代クリスチャンになって、大学受験の時にですね、合格発表を見に行って、あ、名前がないと思ってですね、その時に全然落ち込まなかったんですね。あ、ないっていうことは、お前は社会に出て、この私のことを明かしするんだという、そういう意味だなと思って、大学のですね、坂を降りてって、職業安定所、今のハローワークに行ってですね、仕事を探そうとしたんですね。でも実際はですね、私が別な欄を見ていて見間違ったということで、名前が別なところにあったんですね。で、その時私はですね、あ、受かってよかったというふうに感謝したんではなくて、あ、私が明かしているところは、まだ社会に出てじゃなくて、まずはお前はこの学校で私を明かしするんだということなんだなということで、私が感謝したことは受かったことを感謝じゃなくて、明かしする場所はここだということが分かったことを感謝する。そういう祈りとなりました。皆さんですね、私たち大切なことは何かっていうと、自分の思い通りになるかということじゃなくて、神様の思い通りに全てのことは運び、そしてその中で自分が神様のお言葉に従うかどうか、これが重要なことだということですね。4節、全てのものを主はご自分の目的のためにと書いてます。凶悪犯罪のニュース報道なんかを見ると、なんでこんな人がいるんだと思うかもしれません。しかし、その人も神様が作られた神様の目的の一部、神様のご計画の一部なんだ。それを私たちの理解、私たちの考え、思いを超えた神様の御心があるのだということを私たちは覚えてですね、あんまり人を見てですね、なんだこの人とかですね、この人がいなかったらいいのにななんていうふうに軽率に思わない。神様、あなたのご計画がこの人を通してもあの人を通してもなされていくようにと私たちは祈っていく。5節、心の高ぶりはすべて主に見極われる。心の高ぶりっていうのは、私の方が正しいぞ、そういうふうに自分の中で反響する自分の声、こういう状態だと、もう理論武装してしまってですね、神様の声も受け付けないし、他の人の助言も受け付けない風になってしまうんですね。いや、自信があることであったとしても、一歩下がって、私はこう考えるんですけど、あなたはどう思いますか？皆さんいかがですか？という風に、他者の声にも耳を傾けていくという謙遜さを大切にしたいと思います。6節、恵みと誠によって、咎は許され。私たちが自分の罪、過ちを聖霊によって示されて告白するときに、主は何と言うでしょうか？ダメじゃないか、なんでそんなことしたんだ。怒り狂うお方ではなくて、我が子よ、あなたの罪は許された、ね、恵みと誠に満ちた応対を7を70倍何度でもしてくださるのが私たちの神様なんですね。私たちはそれによってですね、罪から離れていく勇気や決意も導かれてきます。だとするならば、ね、私たちの周りで誰かが罪を犯したり過ちを犯したときに、それに私たちが気づいたときに、とっちめてやろう、ね、そのように力むんではなくて、主がそうであるように私たちも恵みと誠によって、そう、風呂敷包みがどんな形も包み込むように、私たちはどんな人の罪過ちもですね、主の愛によって包ませて弁護させていただいて取りなしていく、そのようにするときに、その人はそこで主の愛、そして清さ、そして主の前に恐れて罪から離れよう、そういう決意や、ね、また勇気が与えられるのではないでしょうか。 7節、主が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人と和らがせる。人間関係で難しさを覚えると、その人の機嫌をね、私たちね、こう取りやすくなっちゃう。でもそれで一時的に和らいだ関係を得たとしても、ね、これはもう疲れるし、平安がありません。ね、むしろ私たちは、ね、人との関係難しいなと思うときに、神様と、ね、正しい関係を結び、神様に喜ばれることを、選び取っていくと、結果として、ある人と和解できる。でもある人とは、相変わらず和解が難しいこともあるかもしれない。でも、それも良しとするということです。私たちはですね、神様に喜ばれることをしたときに、すべての人から好かれるなんて、そういうことは、ありえません。誰かから嫌われるときは、やっぱり嫌われてしまう。完全なイエス様でさえも、そうだったんだということをですね、私たちは覚えていきたいと思います。この人とあの人と、まだ和らいだ関係がないな。でも、神様と少なくとも和らいだ関係があるかどうか、いつもこの点を私たちがですね、大切にしていきたいと思います。8節。正義によるわずかなものは、不正による多くの収穫に勝る。道徳的、法律的にですね、ちょっとずるいことをして、ね、何かを得たとしてもですね、もういつかバレるかもしれない。ビクビクしなければなりません。誰にもバレなかったとしても、再臨のイエス様が来た時に、そこでね、恥じることになるんですね。ですから私たちはですね、この地上では、いや、損かな、馬鹿正直かな、うん。でも、神の前にも人の前にも公明正大であるときに、イエス様がいつ来ても、ね、恥ずかしくない。そういう思いで、再臨の死を迎えることができたら本当に素晴らしいと思います。皆さんの上に祝福があるように一言お祈りいたしますね。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。今日私たちがベストを尽くし、それをあなたに委ね、あなたの最善がなされるように、あなたの御言葉がなるように、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日皆さんの上に祝福がありますことを心からお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。